どうも、三木屋明幸です。夏の最後に怖い話を聞いてみませんか？ぜひぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。ただし自己責任でよろしくお願いいたします。
伝わるアクセス。
マンデーナイトフィーバー。
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 この番組は聞く見る伝わるアクセスの提供でお送りします。
皆さんお久しぶりです。かみちぃでございます。マンデーナイトフィーバーが帰ってきたというわけではないのですが、気まぐれの万内復活といったところでございます。そんな今回は何か企画をやるですとかそういったことではございません。実は我々万内は2010年の夏に特別企画としてとある音源を収録しておりました。一部 CM のみで聞かれていてその存在を知っている方もいるかもしれません。そう、ミキヤのホラーナイトです。あまりのリアルな怖さからお蔵入りとなってしまったこの音源を今回の放送で公開しようと思いまして、万内気まぐれの復活と相なりました。今回あまり音質が良くないので聞きづらいと思われる部分があるかと思いますが、三木屋先生の実体験に基づく少し不思議な世界にあなたをご招待したいと思います。いささか季節外れではございますが、夏を先取りということで少し涼しくなってみてはいかがでしょうか。そして万内自体はですね、今回はこういう形となっておりますが、また何かの機会にちょこちょこやれたらいいなとは思っております。動画新企画ニコ生も始めてみたりしているので、ホームページをチェックしていただきつつ、アクセスの今後にもどうぞご期待といったところですね。それでは万内の気まぐれの復活、ミキヤのホラーナイト、お楽しみください。
いやどうも皆さんお集まりいただいてありがとうございます。まあまあ何もないところなんですが、まあこうして虫の音を聞きながら、まあこういう話をする機会もないかなと思いまして、こう僕喋っているんですが、まあ今から話す話、実際にあった話です。これは僕が本当に体験した、まあいわゆる不思議な、まあ巷でいう心霊現象、そういうものをここでこう話していこうかなと思っているんですが、さて僕は専門が一応日本史学、一応古代史、奈良時代とか平安時代の初期とかを勉強している身なんですが、考古学の方も学ばさせていただいております。これは実際に僕が考古学の発掘に行った時に自分の身に降りかかった怖い話です。まあ、その発掘現場なんですが、長野県中心の方ですね、上高地とか、あとは有名どころだと槍ヶ岳とか、あれがある一帯、穂高と言われる地域ですね。そこの地域、古墳って昔の人がのお墓です。それを発掘する、なかなか古墳を発掘する機会ってないんですよ。そこはちょっとした山に囲まれた、あくまで仮にそうですね、英古墳群っていうことにしたとしましょう。今はこの英古墳群80基ぐらい、80個の古墳が穂高の地域には密集してるんです。この80基の古墳のうちの一つの古墳を今回発掘させていただくことができた。みんな古墳を発掘する機会なんてないから ワクワクしてる。でもこう絶対間違いとか手違いって起こっちゃうんですよね。古墳を発掘するとき、お墓ですからね、言ってしまえばお祓いをするんです。去年ここを発掘したときはちゃんと近くの神社から神主さんを呼んで発掘する前にお祓いをしていただきました。その前の前も前も前も30年間ぐらいですね、ずっと遺跡を掘るときはうちの大学はお祓いをしてたんです。たまたま今回だけお祓いをしなかったんです。みんなそれはあれですよ、その古墳を掘り始めてふと気がついた、お祓いをしてない今回は。でも、まあ、ここまで掘っちゃったし仕方がない、今お祓いをしてもなんか中途半端じゃないかという意見が大多数で、結局お祓いはしなかった。僕はなんか気持ち悪いな、だって石室を掘ってるんです。あの本当は棺が入ってた場所、まあ、土足で踏み上がってスコップで、まあ移植ゴテって言うんですけどね、専門用語で、それを使って掘ってるわけです。なんか掘ってて違和感を感じた。でまあしばらくその発掘が続いて、周辺のちょっと古墳をちょっと見てみよう、勉強になるし、そういうことでさ周辺の古墳を巡ることになった。長野県には多いんです。そのうちの一つ、まあこれを B 古墳群ってしておきましょう。それの一つに見に行く、一つを見に行くことになった。その B 古墳群は山と山との谷に、もううっそうとした谷ですよ、そこに250個の古墳が密集してる。しかも保存状態がとてもいい、石室もちゃんと残ってる、古墳の形もちゃんと残ってる。もうみんなワクワクしましたよ、僕は行ったことがなかったから。でもほとんど人はいないんですよね。 5人で行きました。5人で、5人以外その山に囲まれたその一帯にはおそらく5人しかいなかった。うっそうとした森の中、もう昼なのに真っ暗ですよ。5人の足音しかひたひた、もしくはジャリジャリ、それは足音しかしなかった。でたまたまそうですね、入り口に近いあたり、そこにちゃんとしたもう立派な古墳が残ってる、中にも入れる。で中入ってみたんですよ、ライターを持って。まあ懐中電灯忘れてしまったんで、ライターでその石室の中に入って、石室でこうライターをつけると石室がこう揺らめいて、まるでこの世の中じゃないみたいな、本当になんか人間のいる世界じゃない、そんな感じなんですよね。真っ暗ですよ、光を一切通さないから。で涼しいんですよ、真夏ですよ。その時長野の気温が35度オーバーなのに、ひんやりと肌寒い。ああ ここに棺が入って、まあ、人が眠ってたんだな。あくまで考古学のちょっとした勉強ですから、写真を撮ったんです、フラッシュを焚いて。で今は便利ですよね、デジタルカメラだからその場で確認することができる。その撮った写真をその場で確認したんです。そしたら石室が写っている、これは当たり前です。でもその石室の床から手という手がその石室の天井に向かって伸びてるんですよ。やばい。よくよく見てみる、その手の隙間から女性がこちら見てるんですよね、うつむき加減で。石室の出口から僕は撮ってますから、その女性は石室の外、光のある世界を見てるんですよ。ゾワッとしちゃって。でも一応ほら学者を目指す、もしくは学者の卵だから、あまり認めたくない、あまり話題にはしたくない。多分みんな笑いながら、カメラのミスだよ、そう言い始めたんですけど、ほぼ考古学をやってる人たちってカメラのプロなんですよ。なぜかって言ったら、遺跡の現場を写真で撮らなきゃいけない、遺物を撮らなきゃいけない、もしそれがブレてたらまた撮り直しですよ、埋め直しちゃうから間違い許されないんですよ。だから僕もあの写真撮った人は完全な、もう僕より全然発掘経験の長い人ですから、そんなことはない。しかも使ってるのは20万とか30万とかする一眼レフですよ、滅多に間違いなんて起こらない。でもみんな認めたくない、 笑いながらその古墳の奥に入っていくんですよ。途中で引き返すの嫌だから。でこう歩いてだんだん口数は少なくなっていくんです。じゃりじゃりじゃり、そんな足音だけが谷間にこだます。その中で女の子がいたんですけど、ちょっと体調悪そうにして、で仲が良かったんで聞いてみたんですよ、どうしたのって。そしたら後ろから女の人がついてくる。冗談じゃない、その谷間には僕らしかいないんですよ。後ろからとにかく女の人が見える。でも僕も周りとか気にしちゃって、やめよ、気のせいだから。でもまたどんどんそれでも奥に入ってくる。で体調もっと悪そうな顔して、次は足が重いって、左足が重いって、やめてくれと思いましたよ。だってどんどん奥に向かってんだもん、古墳の中枢部に向かってるんです、古墳群の。で目的のその古墳に行き着いて、さて引き返そう。で僕の先輩がこう言い始めたんです。あの写真だと勉強の資料に使えない、だからもう一度撮り直そう。まあみんな納得しましたよ。確かにそうだ、あのままじゃ何の資料にも使えない。だから入り口まで戻ってその古墳探したんですよ。でも見つからないんです、跡形もないんですよ、あった場所にないんですよ。普通は古墳を写すときは古墳の番号と外の形と石室を写す。なのに今回ちょっと混乱しちゃって、古墳の番号も墳丘も墳丘の形も撮ってないんですよ、写真で。おかしいんですよ、それも。なんで撮らなかったの？いや、わからない。いくら探しても見つからないんですよ、本当にそこになかったように。でもみんな頭ひねっちゃって、なんでだろうって、まあ、とにかく帰ろう。そして宿に戻った。でまあ夜は発掘の後だから宴会ですよ。酒飲みながらその写真を見て、パソコンに取り込んで拡大したりして、うわバッチリ写ってるよ、すげえじゃん。そんなことを魚にしながらお酒を飲んでた。さて宴も竹縄、もうそろそろお開きにして明日のために寝よう。まあ、先輩たちとか先生たちはもう早めに帰っちゃうんです。残された僕ら下っ端と先輩たち数名で片付けしてたんですよ。そしたら誰も触ってないはずなのにテレビがバッてついたんです。やばいよ、でも酔ってる、なんでついてんの、あリモコン機能だよ、誰ともなくそう言い始めました。まあみんなそう思うし、それに同意しました。でも僕だけは知ってるんですよ。僕はリモコン確認しました。リモコン機能なんて一切ついてないんです。でもね、僕もここでそれを言っても仕方がない、だからリモコンにタイマー機能ついてましたよ、そう言ってその場はお開きになりました。今でも僕の大学の研究所パソコンの中にはその写真がはっきり入ってます。そしてつい最近その写真確認したやつがいたんですよ。女性の顔がもっとはっきり写り始めてるって言ってました。さて当日はそれでよかった、まだ続きがあるんです。僕は友人の幅がちょっと、まあ、変わってるやつらが多くて、その中の一人に神社の神主の息子がいるんです。まあ仲が良くていいやつですよ、よく話す。まあ九州の方なんですけどね、神主は、なんかお父さんがやってる神社は。久しぶりに会いました、この間久しぶりに会って、どうよって話したら、どうも怪訝そうな顔してる、どうしたの、聞きました。そしたら後ろの方で手が見えるって言い始めるんですよ。手が僕の後ろですよ、たまったもんじゃない。確かに勉強とか調査とかの名目で古墳はそれは確かに古代人からしてみれば嫌でしょうけど、ベタベタ触ったし見たし写真もたくさん撮った。でも間近でそう言われてしまうと、手が見える肩らへんって言われましたね。でよく目を凝らすと髪のような、頭ってつまりここら辺に見えるって言うんですよね、頭が、髪が長い女性だそうです。まあお祓い受けるかとは言われたんですけど、いいって言いました。もう自分でも認めたくないんで、まあ、そいつには今日ここで話した話は話してませんし、なぜそんなことを言い出したのかもわかんない。 ひと夏のちょっとしたいたずらかもしれない。けど本当だとしたら僕は何もしてません。それ以来だいるはずです、僕の方です。さてここまで話してある先輩にこの話をしたことがあります。その人はこう言いました。当たり前じゃないか、あれと思いましたね。少しは驚いてくれると思った。ちょっとムキになりました。どうしてですかって。だって石室だよ。いや死んでから何年も経ってる、1600年ぐらいだな。ん映ったなら怖いじゃないか。ちょっとムキになってこそう言い返したら、少しバカにされたような顔である論文の名前を出したんです。まあその論文はちょっと考古学をかじってる人なら絶対に知らなきゃいけない論文。そこでちょっと僕は話が見えたんですけど、その論文の中である可能性が述べられてるんです。このまま可能性っていうのはその論文の主たるあの論旨ではないんですが、古代人は石室の中を黄泉の国だとみなしていた。これはあれ日本書紀とか古事記に出てくるイザナギイザナミっていう話があるんですけど、まあイザナギがまあ夫でイザナミが奥さんです。奥さんが死んでしまうんですよね。それを取り返そうと夫は黄泉の国に行くんです。でその黄泉の国に行って妻に会うんですけど顔を見せてくれない。どうしてだって聞くと、ちょっと待ってください、黄泉の主に聞いてきます、こうとも言うんです。よもつへぐりをしたからもう戻れない。よもつへぐりってどういうことか、いわゆる同じ釜の飯を食うとか言いますよね。つまり同じもので煮炊きされたものを食べたらそのグループに所属する。日本人には昔からそういう感覚があったみたいです。つまり黄泉のものを食った妻はもう現世には戻れない。それでも夫は諦めきれない、だから覗いちゃうんですよね妻の顔を。そしたら妻の顔は全身ですね、顔というより海がたくさん湧いたような姿で、体にはわけのわからない怪物が巻きついている。夫はたまらず逃げ出します。それを追うんですよね妻は。で夫は逃げ切ります。まあものすごい簡単に話しちゃったんですけど、そういう話があるんです。それも黄泉の国、そして古代人は黄泉の国を石室って考えていた。それなら写真撮って女性が写ってもいいだろう、そう言いましたよ。意地悪な先輩で、その写真の中の手に見えるもの引っ張り込もうとしてるんじゃないの、その女性光のある世界、つまり石室の外を見てたんだろう、まるでイザナミじゃないか、出たくて仕方がないんだろうね。死者ってそうなのかもしれないですね。真っ暗な石室から石室につながる石の通路、その外に見える太陽にあふれた世界、恨めしそうな顔してましたよ女性は。皆さんも観光とかもしくはちょっとした勉強で古墳とかそういうところに行くときはご用心してください。手が出てきて引っ張り込まれるかもしれません。まあ、まだまだ話したいことたくさんあるんです。やってる勉強してることからいろんな目に遭うことがあります。それではまたどこかでお会いしましょう。
ありがとうございました。
この番組は聞く見る伝わるアクセスの提供でお送りしました。